そういう霊的な混沌の中で私たちが座ってまいりました。生きてまいりました。今も生きております。そういう中で私たちは本当にそういうところから救い出されて、誠の生ける神様、天地万物を作り主、歴史を導かれる聖書の神様を知り、その御子イエス様の救いに預かったという、驚くべきことでありますが、この救いに預かり、このイエス様を信じ告白しながら、私たちは生きているわけでありますが、そういう背景の中で、あなたこそ、これ非常に強い言葉ですね。あなたこそ、生ける神の子キリストですと。イエス・キリストの唯一のために救いとして信じ告白して生きているということなんですね。だから私たちが行っているこの信仰告白を我の生活の中でいつも確認しながらこの告白を捧げ、また祈りを捧げるという、そのようなお方に祈りを捧げるということ、その方の前に私たちが生きているんだということを時々意識することは、まあ非常に大切なことになってまいります。イエス様はこの弟子たちにこの信仰の問いかけをなさいました。まず最初にですね、いきなりこの聞くんじゃなくて、人々は弟子たちに尋ねて、13節の後半でありますが、人々は人の子を誰と言ってるかというふうに最初の質問なさいますね。で、この世の人々は、イエス様に対して様々なことをこう言うわけでありますね。大抵は、間違って言ってらっしゃることが非常に多いです。まあ、ここではですね、弟子たちが言ってますけども、他の人たちはエリアだ、まあ、これはこのエリアが再来するというこの予言があったわけですが、これはバプテスマのヨハネのことですね。またエリアメディア、あるいは予言者の人だと言っても、これはどちらかというと教イエス様に対するこの信頼的な立場ですね。イエス様を尊敬する立場、イエス様ある程度こう認めていく立場の人たちの好意的なこの返事です。だけどもこれだけじゃありません。イエス様のことについて当時は本当に偽預言者で狂人であると、ね、この政治的な意図を持ったこのものであるとか、ね、政治的この改革者だとか、いろんな評価があったわけですね。今日もイエス様についてさまざまなことをこの世の人たちは言いますけども、大抵はね、批判的で間違っていることが多いですよね。偏見や誤解と一緒になって、言われることが多いし、また特別なこの権威に対するこの人間というのはこの挑戦と言いますかね、たっ飛ばれる人をこの引き落とすという、引ずり落とすということに快感を感じますからですね、それで誰かがこう言いますとね、あ、そやそやと乗っちゃうようなことが多々あるわけでありますね。人は何と言ってるか。私もね、教会外の方がですね、イエス様について間違って言ってらっしゃることを聞きますので、正直に心穏やかでない。そのものに駆られますね。ああ、それは間違ってるな。それはちょっと誤解してらっしゃるな。誰かが間違っていたことを言ったことを、有名な大学教授が書いたこと、言ったこと、この有識者が言ったこと、あるいは尊敬されている人が言ったことを受けて、それを鵜呑みにして、なぞって言ってらっしゃるんだなって感じはしてならないんですね。そしてそれを何としても正したいという気持ちにこかられることがあります。物見の塔の人が熱心に今日曜日の東前津の駅前、駅裏で二手に分かれて、若い方々が真面目そうな方、真面目な方々です。物見塔は今訪問をあんまりしない、してらっしゃると思いますが、それだけじゃなくて街頭でパンフレットを持って横にこういるんですね。 で、そのパンフレット、きれいなパンフレットを手に取るとですね、どうしてなるとね、そっと近寄ってね、後ろ台に入って、そして伝道するんですよ。本当に、私たちがあれほど伝道に熱心だったらとか思いますけどね、私自身もそうなりますけど。でも、その人に近寄っていて、なんとかこう、教えたいというね、聖書の真理を、イエス様の救いをですね、聖書が語っていることを、もう一度時を見せたいと、教えさせていただきたいという思いが、こう、駆られるわけでありますけども。イエス様にとりましてですね、世の人々が何と言っているのか、イエス様はね、あまりそれを問題にしていらっしゃらないんです。イエス様は次の質問です。問いです。それでは、あなた方は私を誰というか、ここにですね、イエス様の関心があるんですよ。私たちも気をつけなきゃならない。いつでも弁明を求める人については、弁明できるように準備しておきなさいということもあるんですけども、シャネムに出かけていってですね、そして討論してですね、相手を言い伏せて、この間違いを正してですね、そして、キリストのイエス様の正しい姿をこう押し付けるようなことをイエス様はあんまり考えていらっしゃらないんじゃないかと思いますよ。そうじゃなくて、人々がああだこうだと言ってる。でもそれをイエス様置いといて、イエス様の最大の関心はどこにありますか？クリスチャンにあります。キリストの弟子たちと、イエス様のを信じ、イエス様に従うという者たちが何と答えるか、そこにイエス様の最大の関心があるんです。私は人のことをああ言ってるか、こう言ってるという、ああ嬉しいな、よかったな、あの人いい人だな、いやこの人はちょっと違う、もうこの本当にカチンとくるなとか、そういうことはイエス様はあまり関心がないようです。イエス様の関心はイエス様を信じるという私たちなんです。私たちがイエス様に対してどのような信仰を告白できるかということがイエス様の最大の関心なんですよ。イエス様が弟子たちに、それではあなた方は、あなたは私を誰というか、弟子たちに問われます。主の弟子である者、クリスチャンである私がイエス様のことをどのように信じ、どのように神と人の前で告白することができるかということなんです。これがイエス様の最大の関心事でありますね。昔田中康夫という小説家が、なんとなくクリスタルという本を書きました。こんなこと知ってる人は誰もいないんですけど、なんでそんなことを覚えてるかと、なんとなくクリスチャンというんですね。誰かが言ったんですかな、なんとなくクリスチャンというのは、よくないと思います。なんとなく教会に行ってるとかね、なんとなく信仰してると、もちろんなんとなくという中にもね、神様の憐みと恵みがあるんですよ。だから全部ダメだ、そんなことではない。だけどもそこにとどまるんじゃなくて、今少し自分自身で意識して踏み込まなきゃいけないですね。あなたは私を誰というか、イエス様はそう求められるんですから、私の信仰告白が、どうぞ聖書の御言葉、正しい教えをきちんと受け止めて、それを信じて、そして告白する。さらに正しい教えだけじゃなくて、私の内なる生きた信仰として生活の中で、イエス様、私の主です、私の救い主ですと告白していく、ね、このことがとても大切であります。かつて申し上げたことがあると思いますが、私はいろんな方々とこうお出会いし、またお話を聞く機会がありましたけども、 増田泉というもう亡くなっていらっしゃる方でありますが、本当に人が見た途端、まあ、何とも言えない髪の毛真っ白なおばあちゃんでしたけどもね、輝くような生徒でありました。びっくりしました。生き生きとしていらっしゃる。でこの方はもう戦争中、先の戦争中ですね、中国の東北部におられて、そして、中国の人たちに、あるいは日本人の人たちに、子供たちに日本の教師として学校で働いていらっしゃった。やがて、ソ連が参戦して、この押し寄せてきます。学校の教師をしていた、日本語の教師をしていたということにおいて、スパイだとみなされたんですね。女性でありますが、ソ連では男には関係ありませんでしょう。シベリアに引っ張られます。同じような極寒の中で、森林伐採の重労働に課せられますね。一日わずかな欠けたクーパーと、中身のない、澄み切ったスープでですね、本当に男と同じような仕事をされた。だからみんなバタバタ死んでいく。